作劇ネトラジ、皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の海田です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参画してくださる塾生の皆さんお願いします。
はい、今日はなんだかうっかりが多いです。船木です。
自炊負担と男のです。
ではどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
最近めったにテレビを見ない私ですが、金本監督辞めはるんですね。タイガースの監督
退任されると。
退任される、はい、うん、いやなんかね思ったんですよ。退任されるんですか、何年持ったんだっけあれみたいな。何年持った、
何年やったかな、
でしょ。まあその程度なんだけど、まあその程度ではあるんだけど、当時なんか金本監督が監督に就任した時のあのものすごいどんちゃん騒ぎ、うん、覚えてるわけよ。なんか兄貴が監督にとかもそんな感じ、これなんかこう優勝は我が手にみたいな。はっきり言ってまあ選手を誰よりも監督の方に人気が集まるのもまあ珍しいんちゃうかみたいな。
まあ元がね実績のある選手でしたから。
そうそう。で同時に私はまあ野村監督の悲劇ってものを思い出しまして、
は
あ、うん、なんや噂によりますと彼は阪神タイガースの監督をしたことを結構後悔していたとか、うんうん、ほんでもってなんやね、金本監督が監督に就任されるときに結構反対があったみたいな、うん、やめときあそこの球団だけはみたいな、うん、まあ実際ねその後優勝、まあ、いいとこまで行ったんだけど結局しなかったなみたいな。
だからクライマックスシリーズがなんか最下位だったっていうことですね、
うんうん、まあなんというか阪神タイガースほどまああそこ人気は微妙にあるんだけど監督になるもんじゃないよなと、うん、で次の監督は誰かななんてことを考えてるわけですが、まあつまんなそうな顔をしてらっしゃる先生どうぞお願いします。
はい、巨人ファンの中山でございます。原監督なんで、吉野監督から原監督になって、岡本選手ね、去年までほとんど実績ないのが3割30本100打点、あーすごい、来年が楽しみですね。大体ね、阪神ファンはね、甘やかしすぎ。
そうなんすか。
デイリースポーツなんかも負けてもバーッともう一面にトップ飾るのよ。あ、勝ったかなとパッと拾ったら負けてたし。だから甘やかしすぎな話はね。
しかし甘やかしてくださるところは
甘やかすから選手がやっぱりなんか甘いねんって、やっぱり
甘いですか、
ね、ちょっと活躍したらやっぱ新聞載るとデイリースポットとかね、
うん、
うん、そうじゃない方がやっぱり頑張るらしいよ。パリーグ今めっちゃ強いやん、まあ、パリーグなんかもうほとんど相手にされなかったやん、何しても
そうでした、
うんうん、そういうねとかあって、まあ、巨人はエリートやからもともと注目浴びてたから、これまた逆で注目浴びすぎて勝って当然というところの4番のプレッシャー、うんうんうん、あの松井でさえあれで4番4番になって、新の4番になったら打てへんなって落ち合いに変わってみたいな、そこ岡本君なんてあれ6月に4番座っていうのにまっつぁーって4番できたらあれという野球話させたら止まれんね。まあ、野球話というか巨人だしね。
そうですか。
野球は興味ないね、高校野球ほとんど見んしな俺。
あ、そうですね、うん、それ
巨人ファンね、野球ファンじゃ巨人ファンやね、
うん、
そういう話するずっと。
いえ、なんかそういう偏った話題はもうやめましょう。
偏った話題、えらい言い方やわ。
私から見りゃなんやね、野球ですか、あの球打ちゲームの一体どっかよろしいねんと。
あ、言ったな。今はもうあれで、これを聞いてる人も野球は余計でできました。ああ、言っちゃいかんこと言った。ああ、どうする。
いえ、多分私同じことを考えてらっしゃる方多いと思うんです。
どうする、
はい、なんてことを言ってる場合じゃございません。このままではまあ皆様ネトラジの本質からもどんどこどんどこどんどこどんどこ外れていってしまうと。議題を申しますね。今回はもう幽霊を見たいんですがという、この心からお叫びという、
はい、
そういうテーマでございました、はい、思えばなんか作劇塾の歴史って幽霊を 見ようとして失敗する歴史もあるんですよ。
うん、
うん、まあ呪われた人形を持ち帰っても何もなかったとか。
あれはただの人形でしたから別に。
そうそう、
あれは別に呪われてるわけじゃないんで。
まあそうですね、
はい、
うん、そうして呪われたホテルに泊まったんだけど何もなかったとか。
部屋が違ったんやあれ
は。、うん、多分その可能性は
多分部屋が違ったんや、うん、アミ君の映っちゃったからあれは特別なことやな、ね、
そうなんですか、
うん、アミが呪われてるから、
うん、
そ
そしてまあいつかの夏ですか、お化け屋敷しましたよね。
はい、はい、2年前のね、
もう誰一人としてもかけることなく皆さんちゃんと生還しましたね、うん、まあ呪いによってまあ1人2人3人ぐらいまあ残酷な死を取れてるかなとちらっと思ったんですよ。
この頃に始めた小説が未だにできてないから、これ呪いちゃうかな
地味な呪いですね
呪いかかってんちゃうかな、
あれ呪いだったんですか。
そうだよね。
いや先生がね、
あと今でそれやってるもんな。
やってますね。
ね。どういうことこれ？呪いだこれ。
呪いでしたか。いやあれは先生がボツを出したかということであって別に呪いじゃなくて現実的問題。はい。まあ話を元に戻しまして、というわけで我々はまあ幽霊見たわけですよ。はっきし言ってね、実言うと。
まあは。
見たくないの？
いやまあ見れるもんならね、見たいですね。
見たいっしょ？
見たいです。
まあそういうわけで先週ですか、金曜日の晩、ある日とある日じゃありませんね、ある時大阪にはある幽霊が出るから、大阪市が自力的にフェンスを買ったという、フェンスだったかな、買ったという、そんな奇妙な神社があるんですと言ったのよ、あるんですってという噛んでしまったわ。まあそんな噂を聞いて夜中の3時にビール担当、SF 担当、ホラー担当、エッチラオチャと夜中の3時に、大井町の心霊スポットに行ったんですよ。そうして目の前に立ちましたよ。夜中の3時。なんか出てきてもいいと思わん？
いやー、でも俺別に、そんな劇的なことが起こるやろうと思っては行ってなかったけどね。
カメラとか録音機とか持って行ったんですか？
もう二人ともバシャバシャ撮ったけどね。
写真は何枚かスマホのカメラで撮りました。
うん。会は？
ない。
でしょ？
ない。
ないんだよな。私はまあスマホが壊れたら困るから二人のバシャバシャ撮ってる姿はじとーっと見たけど。
なんかその態度はあまり良くないような気もするんですけど。
なんでそういうホラーを描こうとして人間はこう撮って資料として持ち帰ろうとしないのかな？
目に焼き付けてきたのです。まがまがしい空気を。
それは違うと思う。
そうですか。
全然違うと思う。
まあ確か怪しい祠ではあったんですよ。なんでこんなとこをいちいち囲むんやフェンスでみたいな。でちょっと崩れてましたからね。崩れた祠ってのもなかなか雰囲気がありますね。うん。でわざわざ税金かけてまで人が入らないようにしてるんですよ。しかもそれが幽霊出るからっていうらしいじゃないですか。それなのに見えへんと。これは何か問題があるんちゃうか私らと、うん、そもそも霊的鈍感ではありますけどね、うん、まあそういうわけで私は考えました。何とかして見る方法ないんかと思えば、まあお前ら行くまも行くなですか、あれもそうですし、人は幽霊を見るためにありとあらゆるチャレンジをしております。ところが画像に映るのはごく稀でございます、うん、まあ、タニシさんのオーブか。うん。あれはなかなかのもんですけどね。うん。そういうわけで。いかにして人は、どうやって幽霊見るんやと。そして、なんで人は幽霊見たいんやと。そんなことを考えてみるかい、見るかいって書いて、ございました。はい。この絵には結構、一応ネットで探してみたらあるのよ。一応、霊を見る方法みたいなのは。
ありますね。
うん。危険ですからちょっとしないでくださいみたいな、うんうん、じゃあ最初からね、
書くなよ、
書くなよですよね。もう
何を言ってんの、書くからな、やりたくなるやんな。
そうなんですよ、やっちゃいたくなるでしょ。
何書いてある
の。まずですね、まず事故現場で死んだ人に同情すると、うん、あこんな目にあってかわいそうにと、まあそんなことを考えればよろしいらしいんですよ。まあ例えばガードレールでそこに置いてある花とかそれを見ながら、うん、そしたらついてくるらしいんです、波長が合えばと、うん、あと心霊スポットで大騒ぎ、面白半分で、まあとりあえずそこにあるものをなんかこう持って帰るなんて一番いい方法ですね、ありがちですけどね、うん、それとかまあとりあえずなんかこうネガティブにならなあかんらしいです。ネガティブな気持ちでなんかそこにやばい場所に立たなくちゃいけませんと、うん、自殺の現場とかね、そういうところには、うん、しかし幽霊が見たいと思ってるのそんな ネガティブな気持ちで立てるかと、うん、そもそも幽霊見たやつがネガティブな思考を持ってるかと、うん、この辺ちょっとずれちゃいるんだけどね。実は何個かやってんの。
お、
うん、割とかし、一応あの事故現場で手を合わすことはしませんが、ほう事故にあったんすかと、それは災難のことでやんしたと思うことはまあやってるわけよ。
同情してるように見えんだけど今
と。もうそれけなしてるやん。全く手も合わせへんやろ。
ええ、
何にもせず一緒やんそれ。
いやだってそこで手なんか合わせてみ見てくださいよ。なんや関係者ともらえば困りますやん。
いやだから手を合わすから霊がついてくる話してんやろ。なんて書いてんやろ、
はい、
なんで手合わせへんのな、はい、ほー事故で大変でやんしたね言うて、それ何
しゃくってるやんそれ完全に。
それ人としてどうかな。人としてどうかな。人としてどうかなって幽霊聞いてけへんのね。もうなんかみんなさせえし、もうええわ。
そうなんですか。まあ自殺の現場ね、あの心霊ストポット、あそこの昔あのちょっと前にね、和歌山の、和歌山かな、白浜か、なんとか岩、千時岩、三段壁か忘れた。はい、三段壁です。あそこに行ってですね、まあちょっとふざけたことあったんですよ。何にも感じなかった。
どんなふざけたことしてる？
キャー、落ちる落ちる、キャーみたいな。ダメよ、そんなことしたら引き込まれちゃうから、キャーみたいな。まあそんな遊びしてたんですけどね。
バカにしてるやっぱり。やっぱりバカにしてるわ。
バカにしてましたか。
人としてどうかな。
そっちの問題に気づくんですか。
人としてどうかな、それな。
まあ、これって聞くんだろうかという方法は、まあ、とりあえずやってみたんですよ。
中途半端やな、やってくれ。
中途半端ですかね。
中途半端やな。
徹底しろと、うん。で、あと一つ、ちょっとこれ気になったのがね、あの、イメージトレーニングじゃないんですけどね。まあ、まず、部屋の中真っ暗にして、ちょっと、目閉じてくださいと。で、目を閉じて、自分の部屋の中探検してみてくださいと。で、最後に、どこの部屋でもいいかな、とりあえず。自分、瞑想の中で気になった部屋を会ってくださいと。誰かいませんかと。それがあなたの部屋に住み着いてる幽霊です、みたいな。まあ、そんなのがあったんだけど、結局何もいなかったな、うちの家。
でもあれはどうなんだろう。怪しいと思うけどね。
そもそも何や、理論的にどうなのって思わん？
単にそれイメージの中の話やろみたいな。
そうそうそうそう。
まあ、それをネタにした、ホラー小説とかもあるにはあるんですけど。
あるけどね。まあ、ただこの、幽霊を見る方法すべてがこう、イメージっちゃイメージじゃん、ほぼ。こう、理論的にはどうだねみたいな。
いやでももうちょっとその呪術的な要素のあるやつとかもあるでしょ。
ああ、ひっくりかくれんぼとか。
そうそうそう。
ああ。怖いからやだ。
いや、怖いことすんねん。幽霊の、そういうことやった。
そうですか。
ひっくりかくれんぼやってる。
ひっくりかくれんぼ、うん、
あれは呪詛やからな。確実に。あれ、高齢術に言ってるバカがいるけど、あれ、高齢術ちゃうから。自分の髪の毛なり肉体なり爪でも何でも切って人形の中に入れて縫うわけでしょ。中に入れてピーだけど、それはおそらく呪詛やんか、呪いやんか。自分を呪ってんねん、あれは。
私は幽霊を見たいんだって自分を呪いたいわけじゃないんですが。
いや、でもそっから何か異変が起こるって話やんか。実際にでも、それで、趣味かくれんぼをやってる女の子の映像を見た後は、北野誠のありえないっていう番組でね、はい、実際見たからね。そういう幽霊をビデオで。
どんな幽霊です？
白いね。最初カメラのなんか最初ディレクターの人たちが俺の楽屋来て、
はい、
カメラをパカッと開けるのあるやんか、
ムービーの、
ね、あれで見たら、よく分からへんね、ちっちゃいし画面が。ただ白いものがふわーっと浮いてんねん。タバコの煙かなんかなと思ったわけ、
うん、
なんか誰かおったんちゃいますので、いや違うんですよって言うんで、俺は何やろなって思った。それはあと本番の時に50インチのハイビジョン用の6日見たら、はっきりと女の子の後頭部と、
はい、
それから、膝から下、
うん、
はっきりと、ね、足ちゃんとあんねん、体ないねん、見えんねん。でも女の子の後ろ後頭部と 膝から、だからふくらはぎやね、ふくらはぎから足だけがあって、はい、で、一人かくれんぼ終わって、油断して携帯いじってる女の子の前は、スーッと平行事故、移動で、
お
滑っていって、で、奥の辺にスーッと入ってくる。はっきりと見た、これ。
ところが、その携帯いじってる女の子は見てないん
ですか？見てないな。見てない。
で
も、その前に、もうその女の子が泣くぐらいのことがあっても、とにかくもう電気がパーンと消えるし、
はい、
から8台あった定点カメラが全部止まって、うん、で、スタッフが入ってきたら時がドーンと落ちてきて、女の子があんな気になってたっていう。いろんなこと起こってる。
は
ぁ。で、ディレクターとしては、でもそれを、ありえないことは確か起きたけど連続してた。だからと幽霊のせいに見たく、にしたくないと。で結局テレビ番組なんで、やっぱり何かが映らないことには、
まあ
うん、で、その時は気づかへんかったらしいのよ。すごい幽霊みたいなもんで、はい、あ、何も映ってなかったなと。でもまあ、もっぺんやって、で、それも映ってなかったら、視聴者の人は、まあ、許してくれるかなと思って、モニターかけてたら、何か映ってるのを気がついた。で、何でしょうね、と僕が来たわけ。で、後で、あれはほんまにもう、錯覚でも何でもない。いや、幽霊やわ。うん。俺が声上げたけど、映ってるやんって言
う
て、
う
ん、見たこれ。しばらくネットで見れてたけどね、今見れるのとか知らんけど。
あらまあ。うん、で、私もそれをしろと。
そう。
怖いですや
ん。いや、だからそれが。
で、そのぐらいしないとやっぱ見れへんやろな。
自分のローぐらい勢いないと。
そう。死に近づかなければ。
死に近づかないと、死を見れないと。うん、誰か死に近づいてくれる人、
あんただよ、あんた
怖いじゃん、
あんただよ。
船木さん的に見て何ですのね、私のやった行動はいかがなもんなんでしょう。そりゃ無理だよなのか、海田さんいい線いってますのか。
いや、ダメでしょう。
それね、それクラスのお調子もやね、それ。
クラスのお調子もんですか。
クラスのお調子もん、クラスのお調子も幽霊見てるわけじゃないやんか。お調子もん、事故でやんしゃ、大変でやんしゃねーとか、落ちる落ちる落ちるって、もう超お調子もんやから、それ。
俺、この前心霊スポット行ってきたんやねーとか言
う。バカだ、それ。
そんなんですね。
そんなんでしたか。
あかんです、それ。
ああ。すると、あれですか、幽霊を見たがってる割には何かこう、その根性がね、真剣味が、
真剣味が
結構怖かったんですけど、
あの怖いとか怖い、真剣味が、
真剣味ですか、はあ、そこまで真剣したんで見れないぞと、うん、でも実際あれですね、心霊スポットで騒ぐとかそれは見れるのかね。
そういうのをやって見れたという話はそんな聞かないような気がする。
結局さ、殴り込みもね、
はい、
銀次
は、はい、
監督とか山口プロデューサーの話したけど、
はい、
木原がね、
あ、はい、
お騒げと、ね、幽霊をバチ当たり口聞けと言って、延々焚きつけて、ずっとやってきたけど、見たことない。だからそれは失敗やと思うね。幽霊罵倒したりなんかしても、うん、さ、出えへんで、向こうも気も悪いし、うん。そうじゃないと、幽霊って気がついてほしいと思うね。で、ふっと出てくんねんけど、そんな罵倒したり馬鹿にしたりしてる人間とかゲーよな。うん。なんても思ってない無垢な人たちが、写真とかハイピースやったら後ろにパッとこう出てたりするもんやんか。あるいは真剣にもうそこそこに行って、もうそこでとんでもないことをやって、まあ何か取り憑かれるなとか、ね、どっちかやな、気づけるね。
すると、今までのあれですかね、まあ、殴り込みとか、あの辺のビデオはまあ間違ったやり方でありましたと。
やり方です、
うん。
音ぐらいはまあ入ったりもしてるけど、もう音だけじゃねえと映像やしなって話。
うん、じゃあそのものをズバリ見るためにはってやつですね。
で、北野誠も言ってるわ、やっぱりお前ら行くのでいろんなとこ行ったけど、はい、ちゃんとしたのが映ったことはない、
うん、案外見ようとしていったらあかんのかな。
だから心霊スポットで一人かくれんぼしたらいいんちゃうん。
通報されるわい、
されへん。
そうですか。
大丈夫。みんな。やめ。頭おかしいんだから。
あの、私の社会的生命はどうなんでしょうか。
そんなことより、そういうものを見て、それをちゃんと本に書いてデビューすることでしょう。
なんか、諸刃の剣のような気がしちゃった。まあ、理論的にはどうやっていう気もしますけどね。
というのは
2という、まあ、なんていうかな。確かに思ったんですよ。先生がおっしゃる通り。今までこう、心霊スポットに行くっていうね、ビデオいくつか出てるじゃん。うん、でも、確かになんかこう、そのものズバリは映ってるよ、まあ。ちょっと変だな、まあ、うんうん。そんなものはあるんだけど、そのものズバリじゃないんだよな、と。うん。ってことは、やっぱり案外なんやね、これを狙っていくじゃなくて、なんやね、無欲の勝利と言いましょうか、うん、うん、それで行くしかないんだろうかと。
でも本当に見ようと思ったら、やっぱり狙っていこうとするんやったら、やっぱりさっきの心霊スポットで一人かくれんぼするぐらいのことをやるか。
あざりの森行く、なんか森くんとか、あざりの森、北野真子さんが変な写真撮れて、谷人君が、ね、あの膝認証しかしないとか、 あそこで一人かくれんぼやるけど。
昼にですか。
夜に、真夜中に。
昼でお願いします。
昼じゃなくて夜に、真夜中に。あそこで一人かくれんぼした写真撮ったら何か次やろ。
嫌です。
見たいんちゃうん。
見たいんですけどね。
見たいんでしょうや。
見たいんですけど怖いですね。
なんか怖いもんやね。こんなことするんやんか。
まあそもそもなんで幽霊を見たいのかっていう話になっちゃうんですね。うん、なんで見たいの？あ、そっか。解明したかったんだよね。
うん。
うん。見たい？
見たいって言われたら別になんですけど、私は。
おう。そんなもん珍しいもんじゃないですよって言ってほしかった。しかし、霊的鈍感って一体何なんだろうね、これは。最近思うんだけど。
注意力だと思うよ。
注意力ですかね。
うん。だから、その、なんか見てても幽霊と認識しないかもわからない。人だと思ってるのかもわからない。
うん。
俺も何やかって見たことあるからね、幽霊ね。
まあ。
うん。稲川淳二さんと一緒にいた時に見た、ね、荻、う、窪、ん、のバー、ショットバーで見たのは、まあ明らかにあれは幽霊でしょ。
そうですね。
それも稲川さんが、うん、あれはおかしいですよねって指摘してくれたから気がついたわけで、そういう人がいなかったら普通の一つしか持ってなかったし、別に気も止めてなかっただろうし、
うん、
っていうことじゃないのかなと、
うん、案外見てるってことで、
案外見てると思うよ俺は。だからそういう意味で言うとね、まあ、この世界にいるからっていうのもあるやろうけど、
まあ、
うん、うん、あと幽霊に抱きつかれたしね、
うん、ああありましたね一回、うんうん、そこの3メーター向こうで、つい立ての向こうで、う
ん、ドーンってすごい衝撃したもん。たきつかれたでしょ。
幽霊ってそんな物理的なあれあるんですかね。
あるちゃう、
うん、ま、そうなんですよ。私が見ているものは果たして幽霊なのか、それとも本物の人間なのか、もうそこのとこ、まあ判別できりゃね、一番いいんだけど。そうですか。
俺もあの、ね、僕なんか書いてあると自転車の前のあそこなんて、坂安いと、うん、ほんまの大阪のおばちゃんね、そのブサブサとちょっと薄くれたカーディガン着たほんまの小太りのほんまの大阪のおばちゃんね、
まあ、
どっちーっと動けへんからおかしい、自転車のその前通って あれおかしいのってふっと思ったらもうおらへんかったっていうのあったやんか。あれ2回見たから同じの。
ああそうです、です、うん、うん、まあでもそれだったらまだ分かりやすいんですけどね。
でもあれもう疑えへんかったらそのああしとこの狙いで終わるけど、うん、俺はもう回収しかとってひょっとしたらっていうのがあったからふっと振り見たわけで、うん、普通にやばいと思ったら振り向かへんと思うね。
まあそうですね、
うん、
うん、スーッと流しちゃ
って、スーッと回って気のせいやなって終わると思うけど、ふっと見てさっきおったのがもういないということになると、これはもう幽霊かものすごいスピードで空を飛ぶか、おばちゃんや。
空を飛んだらそれはそれすごいと思いますね。
空飛ぶおばちゃん。
おお、幽霊よりも貴重価値で。
私も実際にもしかしたら何年もその幽霊を見てたかもしれないけど、ずっと人だと思ってたと思うのはありましたし、
それを
それ目印の電話ボックスが明らかに移動した後なのに、そこにで電話し続けてるっていうのを気づいてから、
ああ、
違うものだったんだって気づいたんですけど、それが移動するまで気づいてなかったんですよ、
うん、
でもよくよく考えたら同じような服装の子がずっとやってたんで、いつから違ってたんだろうなっていうのあるんですよ、うん、ずっといつも同じような感じではしゃいでたんで。
それは違和感なかった？本当にな
かったですし、ああいつものことよねって、あのこの辺工場勤めの人とかもいるしって思ってスッと通るじゃないですか、うん、であんまりそんな若い女の子の電話ボックスっていうか、もう晒してある電話にちょっと屋根ついてるだけなんですよ、うん、そういう状態なんで、その子もあのちょっと通行人に遠慮して、
うん、
道じゃない方向を見てるんですよ、
うん、
だからあの遠野さんが確か見たこんな感じなんですよ、うん、ちょっと鼻先とかがとかこうやってちょっと笑ってるのかなっていうのが見える程度で、向こう向いてるんで、うん、こっちも見たらかちょっと失礼かなと思ってスッと避けるじゃないですか、うん、それがたまたま T 字路の真ん中だったんで、うん、そういうのがあっただけで。
それじゃあ本当にもうあの電話ボックスが移動しなかったら一生分かんなかったよなみたいな、一生とはいかんか、はい、
まあでもまだ分からなかったかもしれないです
。案外そんなもんなのか。
うん、なんかそういう話がね、むしろ多いみたいだけどね、うん、後から気づくっていう方がね。
あ、
もしかしたら海田さん毎週山屋で、あこの人毎週おるな、この時間帯すれ違ってるなって思ってる人がもしかしたら
おう
かもしれませんよ。
いつも餌あげてる小鳥が実は実体を持ってなかった。
やめてください。それだったら私が毎週、
おやピーちゃんもう15年もいるよね。
単なる長生き文章と思ってた。
それはね、元気ねでしょってほっとけ。いつからみたいな。
やめてください。まあそれをおっしゃるんでしたら、私が毎週金曜日ここにいて目の前にいる3人は本当に生きた人間なのかという話もあるんですよ。
ああ、じゃあたまに休むわ。
この中でじゃあもしかして幽霊っているんですか、この4人の中で。
私幽霊ですって言うやつか。
それもそ
うやな、おったらもう徳の橋に言うてるって。
それもそうだ、うん、うん、
それで管理に行くからで、そもそも14回行くの言ってらっしゃるのさ、そう誰もないですけど。
いいオチですね。なんかいいオチですね。
あのなんかこのひげ生えた人いましたよね。はあ、あの栄転されて今ハリウッドに行ってら
っしゃ
る。引っ越しだったじゃないか。
引っ越しですか。
もう貧乏人間は手を切るとか言ってましたよ。みたいな。
そういうオチになるんですか。まあ言ってしまえば、私たちが見ているものは実態を伴っているのか伴ってないのか、実はまあ判別はまあつかないということなのかなと、
うん、だから人間は見るっていうことをみんなちょっと勘違いしてるけど、目で 見るのが見るじゃないからね、
はい、
目にはいろんな情報が入ってくるんだけど、脳がどう処理するかや、うん、で脳が処理して自分が認知できるものだけ見てると思う、ね、認知できないものは実は見てないというか見えないとか気がつかないじゃないのかなと思うので、ひょっとしたらただ幽霊なんかいねえよって思ってる人は見てもいねえって跳ねのけてる可能性がある。
まあそうですね、あるはずがないと思ってりゃ、まあ視界からでも削除ですからね、まあ、もしくは先ほどのお話みたいにずっと実在の人物として認識していたみたいな、うん、そう思うとあれですな、世の中は本当あやふやなもんですわね。なんて言ってる間に音楽が流れる時間でございます。そろそろエンディングです。 サグリキネトラジは毎週土曜日に更新です。ご意見、ご感想など、サイトメールフォームまでお送りください。ツイッター、インスタグラムやっております。まあ、どうぞご覧ください。最後に何かありますか？
はい。頑張ってください。
見るために。言っとくけど、自分で自分を自走はしないからね、絶対に。怖いから。って。みんな私の災難を望んでるのね。ってわけ？
僕もそういうのって鈍感な方やと思うんで、やっぱりもっと強力な刺激がないとね、
うん、
そのあかんのかなと思うんで、もうそれこそあの呪い面を借りるとか、
一人かくれんぼでいいじゃん。
市松人形を借りるとか、
うん、
ね、あの田辺誠也さんのところね、声出した市松人形さんを抱いて、三木おしろのところの呪い面をかぶって寝るみたいな。
いや、
それだけあったら確実やろうっていう。
なんか まかり間違ってさ、へい、伊藤の遊びに来たぞ、ガラ、ピシャッとなると思う
よ。ええやん、別に。
いいんかい。
今実験してんねん、自分の身で、みたいな。
そこまでしなあかんのか。
っていうところちょっと狙いたいなと思ってます。
なるほど。すごいもんです。頑張れって言っていいのかしら、これ。
頑張るわ。
うん、頑張れ。どうやって先生、どうぞ。
あださんにはね、やってもらいたいことが。
はい。
あ、じゃあ、ありの。三木和尚から帰ってきた呪い面をかぶって一人かくれんぼを田辺誠也さんの人形と二人でやる。
ああ
、嫌です。
どう？
最強ですね、です。それ
最強だと思うよ。
嫌です。
人形が先帰ったりして、
おお置いて帰るわ。
ここまでしたら完璧や。
あの美人薄命証明したらどうするんですか？
美人おれへんが大丈夫。
はあ、はあ、なんかこう実にシュールなオチになりましたが、それでは皆さん、さようなら。
さようなら。